に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第371回です。
前回お話をしたインディーゴーゴーでバックしていた小型 PC が届いたというお話、取り急ぎ動画としてまとめて YouTube にアップしたんですが、アップした後に検索してみるとモアファイン S500 プラスについての動画で日本語でまとめられているのは中の人の動画だけという予想外の事態が発覚しました。
多分中の人に届いているくらいなら他にも日本で届いている人は多いだろうし、大抵はライゼン9-5900HX を買っている人ばかりでしょうから、日本語での紹介動画はもう何本もアップされているだろうと思っていたんですよね。製品の発送が始まる前から海外の有名レビュアーには先行供給されて紹介動画が複数上がっていましたし、その中には分解動画もありますから、中の人はとりあえず動画を出すこと優先で急いでまとめてアップしたという感じだったわけですが、
こんなことならもう少しちゃんとした動画として作らなければいけなかったなと少し後悔している中の人ですが、今回の動画をご覧いただいて質問を受けたりコメントをいただいたりもしているので、とりあえずは良かったのかなとは思うんですけどね。今回のミニ PC に限らず、リクエストがあれば、可能な範囲でお答えしたいと思っているんですが、なんか今お話をしている横で、中の人が Amazon を開いて何か探してるのがすごく気になります。
またなんかいらんことを考えてるっぽいですね。
そういえば、余計なものが増えるのって、毎年だいたいこの時期くらいからですよね。
それでは今回のニュースです。
NTT ドコモはドコモのプランについてくる Amazon プライムを11月30日で終了することを明らかにしました。ドコモのプランについてくる Amazon プライムは、ギガホなどのプランに加入するユーザーを対象に、Amazon プライムを1年間利用できる特典を提供するというものです。対象のユーザーは、11月30日までにドコモから申し込み、Amazon のウェブサイトで利用登録手続きをすると、特典を適用した形で Amazon プライムを1年間利用することができますが、12月1日以降は登録することができなくなります。ドコモの広報によると、提供終了の理由は、市場環境の変化やユーザーのニーズなどを勘案した結果とのことです。
最近、サービスの解約と受け取れる発表が多いドコモですが、また解約かと思ってしまうニュースです。ただ、この Amazon プライムの無料特典ですが、無料になるのが1年間だけだったり、手続きがちょっとわかりにくいとか、中途半端な感じもあるのは否めないところなんですよね。なので、解約は解約と思うんですが、 中途半端に続けるくらいならここで一度すっかりやめてしまうのもありなのかな、と思うところではあります。
ペイペイは、モバイル決済アプリ、ペイペイの Android 版において、マイナンバーカードを利用した本人確認の仕組みを導入したことを明らかにしました。PayPay アプリの本人確認、口座認証からマイナンバーカードを選択し、年齢や職業、利用目的、署名用電子証明書暗証番号を入力後、マイナンバーカードの IC チップをスキャンし、氏名と国籍を選択することで本人確認の申請を行うことができるとのこと。これは公的個人認証サービスを利用したもので、マイナンバーカード内に記録されている署名用電子証明書を活用し、住民基本台帳の情報から本人であることを証明する仕組みです。これまでの手続きに比べて、顔写真の撮影が不要となり、審査時間も短縮されるなど、より迅速に本人確認を完了できるとのこと。現在は Android 版のみでの対応ですが、iOS 版でも近日中に提供される見込みとのことです。
最近またマイナンバーカードが話題に上ることが増えていますが、マイナンバーカードの課題の一つは、発行しても使い道が少ないということもあるかと思います。今話題になっていることの一つに、マイナンバーカードと保険証を紐付けて、保険証として使えるようにすることも含まれていますが、これも病院側での対応が進まないと使えないということもありますし、今回PayPayが対応した、本人確認の手段としてマイナンバーカードを利用できるようにするというのは、使い道としては非常に良いと思います。オンラインの契約で eKYC が普及してきていますが、自分の顔や免許証などの本人確認書類を複数の角度から撮影するなどの煩わしさもあるので、公的に保証された仕組みで手軽に認証できるというのは非常に便利だと思いますね。一方で、サービス側の情報セキュリティがより問われることになると思います。利便性とセキュリティは相反しがちですが、利便性を上げるためにセキュリティをより強固にするというアプローチも必要になるので、その辺が緩くならないよう、サービス側にはお願いしたいところですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
ASUS の Android スマートフォン、Zenfone 8の一部で、使用不能になる不具合が発生しているとのことです。報告が多い症状としては、ユーザーが操作していないのに再起動し、ディスプレイに、Waiting for Flashing Full RAM Dump、といったメッセージが表示され、そのまま使用不能になるというもの。ASUS Japan でもこの不具合については把握しており、一部のわずかの製品に現れる症状とし、原因は、特定の期間内に製造された一部部品の不具合によるもので、詳細については現在調査中とのこと。この症状が発生した場合、サポートへ連絡すると2日以内に回収され、ユーザーの希望に応じて修理または交換対応が取られるとのこと。保証期間内であれば無償対応となります。なお、日本向けモデルは、海外向けモデルと仕様が異なることから、 不良率は低いとしています。
日本向けモデルは不良率は低いとのことですが、ゼロではないということで、実際に日本国内でも発生事例があるようです。使用している部品のロット不良に起因するもののようですが、何にせよ厄介な問題であることは変わりないと思います。おそらく原因が特定されたら、該当する期間に製造されたものに対して一斉に修理キャンペーンを実施するのではないかと思いますが、ユーザーはしばらくの間、症状が出ないことを祈りながら使うしかないですね。
バルブは AMD 製のカスタム APU を採用したポータブルゲーミング PC Steam Deck について出荷を2ヶ月延期して2022年2月とすることを明らかにしました。 Steam Deck は全通アーキテクチャの CPU コアと RDNA2 ベースの GPU を統合し、携帯型ゲーミングに最適としたカスタム APU を採用。画面の両側にコントローラーを配置した、近頃流行しているポータブルゲーミングマシンです。当初は今年の12月に出荷を予定していましたが、材料不足及び遅延により、部品が予定通りに製造施設に届かないことが判明し、2ヶ月の延期を余儀なくされたとのこと。日本では予約を受け付けていませんが、すでに受け付けている予約中の順番はそのまま維持され、出荷時期については改めて知らせるとしています。
Steam Deck については日本語の紹介ページが用意されていますが、予約については、あなたの国ではこのアイテムを予約できませんと表示されて、予約のボタンが押せないのが非常に残念です。いわゆる、おまこくですね。Steam のお約束といえば、まあお約束ですが。それはともかく、半導体をはじめ、ありとあらゆるものがサプライチェーンの問題で供給が遅延したり、価格が高騰したりしています。Steam Deck もその影響とは無縁ではなかったということのようで、2ヶ月遅延させる決断をしたようです。本当に2ヶ月で済むのかな、という気もしないではありませんが、こういう混乱は当分続いてしまうんでしょうね。今回のニュースは以上です。
冒頭の話に少しつながりますが、中の人がグラフィックボードの値段を調べていたところ、極端に値上がりしていることに気づきました。Steam Deck のニュースとも関連してきますが、折からの半導体の不足と、コロナ禍による世界的な流通の停滞がその背景にあるようです。
船便がかなり遅れているのと、輸送費が高くなっているというのもあるようですが、この物流の遅延はクリスマス商戦を前にかなり大きな影響を及ぼしているようです。発注した数が揃わないとか、納期に間に合わないということが続発していたり、輸送コストが上がってしまっていることで、販売価格にも影響が及んでいますね。グラフィックボードについてはこの2つに加えて、仮想通貨の高騰もその原因であるようです。
以前から、仮想通貨のマイニングを行うために、グラフィックボードの買い占めが行われて品薄になるということが起こっていましたが、最近また相場が上がっていることで、一時期落ち着いていたマイニング需要がまた増えているようです。折からのサプライチェーンに起因する品薄状態に追い打ちをかけて、マイニング需要の増加が加わり、グラボの品薄と価格の高騰が起こっているということのようで、ある意味そのおかげで、中の人がいらんことを考えていたところにブレーキがかかりましたね。
そもそも想定よりも2万円ほどコストアップになっているのと、 関連機器を注文すると到着まで3週間くらいかかるので、多分それだけ放置すると熱が冷めてますね。しれっとパソコンを1台増やそうとしてましたけど、さすがに諦めたようです。
中の人が無駄遣いを諦めるのはいいんですけど、必要なものの価格高騰は早く落ち着いてほしいですね。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。